11時10分を回りました。暮らしつづれ折り3月9日月曜日、今週最初のひとネットワーク、お客様は函館工業高等専門学校の女子バスケットボールの皆さんです。まずは4年生の寺崎ありささん、そして3年生村山さやさん、3年生の北林結衣さん、2年生の東出ほのかさん、そして1年生の寺島ゆめさん、この皆さんをご紹介くださったのが教育支援グループ長の藤巻隆之さんです。皆さんこんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
お願いします。
可愛らしい声ですね先生。
ありがとうございます。
先ほど10時台の財団インフォメーションに出てらした屋外スポーツ施設管理事務所の吉田さん、若い男性なんですが、エレベーターのところで実は皆さん方と鉢合わせして、同じエレベーターに僕女子に囲まれるのはちょっとって言って先に乗ってください。先生はこんな可愛い女子に囲まれてて全然あからんでもいませんけど。
まあ日常なので、
はい、日常なので、実は高専宝探しという函館工業高等専門学校の、先生ですとかスタッフの方々に出ていただいて、その魅力を伝えてくださっているコーナーに、教育支援グループ長で実習向上担当の責任者の藤巻先生がお出になりました。で、そのお話の中で、高専の女子バスケットボールすごいんですよとご自慢をなさる。じゃあその自慢の生徒さんたち連れてきてくださいよということでね、皆さんようこそいらっしゃいました。いろいろと伺っていきます。まず高専のその女子のバスケットボール部の概要について、どんな活動を日頃してて、藤巻先生がどういうお立場なのか少し教えてください。
はい、そうですね、週6回練習ですか、
はい、
土日を含めて。でそうですね、1年生から3年生までは高校の大会に、まあ、人数が揃えば出場しています。で、高専には高専の独自の大会がありまして、そこには5年生まで、全員でその大会に出れます。で、7月に、地区大会、北海道大会がありまして、そこで勝つと、8月か9月に、全国大会があります。
実は藤巻先生がスポーツイベントによる広報活動への支援ということで発表なさったものを、はい、読ませていただいたら、もうその女子バスケットボール部の愛好会の頃からご縁があって指導してらしたという。
そうですね、はい、まあ、それまで女子っていうのはいて、で経験者もいたんですけど、まとまってはいなかったんですね、はい、である年にその10人近く集まった時があって、でその時にその愛好会作りたいっていう話があったんで、はい、じゃあ一緒にやりますかっていう話で、そこからスタートしたんですね、
はい
はい、それが10年ちょっと前ですね、
はい、でご自身も、はい、もうバスケのキャリアが長いという。
そうですね、まあ、30年くらいやってますけども
。30年のベテランに教えていただけるという。さあそしてそのメンバーの中から今日は5人の方々ですけども、部長が4年生の寺崎さんですけども、寺崎さんは いくつぐらいからバスケを始めてらっしゃるんですか。
バスケは中学校からやってます、
はいはい、差し支えなければ中学校はどちらですか。
中学校は函館の北中学校で、
北中は、はい、比較的バスケは強い。
全然弱くて経験者は誰もいないんで、だから出れたようなもんです。
失礼でしょあなた方。あ、はい、そうなの。でどうしてそのね、中学校でバスケを始められたんですか。
それはただ先輩が一番優しかったからバスケ部に入ろうって言った思いで入って、で結果続けて、高専ではやる気なかったんですけど。
おいおい。
でも人数少なくて出れるよって聞いて入っちゃいました。
この先生出れるよっていうのがキーポイントですね。
そこ重要ですね。
ね、もうベンチ温めてたくないみたいな。
そうですね。極力やっぱり人は少ないので、ただそれを嫌がる子も中にはいるんですけども、ね、
少ない人数がね、はい、そして3年生の村山さんがお隣にいます。村山さんはどちらの中学だったんですか。
亀田中学校です。
はい、でバスケはやってた。
はい、やってました。
実力、亀中の実力はどうだったんですか。
ミニバスでやってる子もいたんで、
はい、
そこそこ うまかったと思います
北中に比べればちょっとそこそこ良かった私みたいなそのミニバス、バスケットをやり始めたきっかけっていうのは何かあったんですか？
で親がお母さんがやっててで勧められて始めたのもあります。
お母さんってその時現役でやってらしたの？それとも学生の頃やってらしたの？
うん、お母さんも長くてずっと中学校からやっています、はい。
じゃあ子育てもスパルタ式でビシバシと？そんなことはない？
あーうーんちょっとちょっとあります
ちょっと体育系でね、はい、そんなことでどうすんのってね辛い時なんて誰でもあるのよみたいな
そんなに
わかる気がしますお隣が3年生の 村山さやさんです。村山さんはいつ頃から北林ゆいさんですね。北林さんも3年生、いくつぐらいの時からバスケは？
小3の時からやってます。
一番キャリアある？
一番上手です。
あでそれはミニバスケットボールではなくて普通の？
あミニバスです、
ミニバスケットボールって学校の授業の中にもあったんですか？
ありました。
なんかひょろっとしてて背も高そうですけど高い？
大きい。
一番
あ何センチあるんですか？
164センチです。
あじゃあシュート得意でしょ？絶対外せない。
シュート好きだもんね。
今シュート好きだもんねっていうお話がありましたけれども、やっぱり得意技っていうのはあるんですか？
アリサさんはもう走るのが早いんでもういつも走ってもらってます。
先輩に走らせて、
はい、そうなんですよね。
それを受けてシュートするのは誰？
私。
はい、そしてそのお隣が、北林さんのお隣が、2年生の東出ほのかさんです。ほのかさんという字が稲穂の穂に香るって書いてほのかさん、かわいいお名前ですね。誰がつけてくれたか知ってますか？
両親です。
どんな意味でつけたのよって。
稲穂のようにすくすく育つように言われました。
いいね、皆さん本当にいい名前なんですけど、すくすく育って、はい。出身の中学はどちらですか？
浜脇中学校です。
浜脇中学校ってすごい人数が多いですよね。何クラスまでありましたか？
2年生までは5クラスあって、はい、3年生に上がるときに4クラスになりました、はい。
で中学校の時からもやっぱり
中学校は1年間だけやってました、
はい。それ以外は
小3から中1までやってて、
残念に辞めちゃったの
は、怪我がすごい多くて辞めちゃったんですけど。
どういう怪我があったんですか？
肉離れとか足の内出血だったりとか。
じゃあもうやっぱり体壊しちゃいけないからって言って、それなのに高専に入った途端にまたバスケ。きっかけは高専でバスケに入ったのは、
先輩方がすごく楽しそうにバスケットやってたんで、やりたいなって思いました。
うずうずしてたんだ。よかった。その先輩方ってもしかして今お話してくださったこのお三人？
はい。
そんな顔してるの。さあそして一番の、後輩が1年生の寺島ゆめさんです。ゆめさんもね、優しい目って書く、はい、ゆめちゃんって呼ばれてる。ゆめって
呼ばれてます。
これもまたねいいお名前ですけど、両親がつけてくださったの？
両親がつけてくれました。
なんか頬がふっくらしてて似てるね。この二人。
初めて言われ
た。初めて言われた。
初めて。
やっぱり今までのお姉さんたちとこう先輩になっていくと大人っぽくなるんだなっていうのを、寺島さんが1年生なのでこの年月ってやっぱり感じますね。
そうですね、やっぱり女の子ですしね、やっぱり、はい、特に4年生5年生になっちゃうともう大人ですからね。
じゃあまだまだ可愛いゆめちゃんですけども、ゆめさんは音部とご出身と聞きましたが、中学校の頃からもうバスケは？
バスケは小学2年生からやってました。
自慢。学校の活動で、
あの少年団で。
少年団、じゃあ割と本格的にキビキビと、
はい、
一生懸命こう練習にも通って怠けないタイプでしたね。
いや、ちゃんと言ってました
ね。わかる、真面目そうだもん。さっきちょっと聞いたら高専も自分で行きたいなと思ったそうですけど。
はい、そうです。
はい、どういう目標があってあの進学を高専にしたんですか。
まず高専は進学が、推薦で大学進学に行けるっていうところで、はい、自分は大学進学行きたかったんで、大学進学志望してたんで、高専で5年間学んでからそこから大学に行こうっていう意味もあって高専を選びました。
すごいですね。はい、先輩の寺崎さん。
はい、
はい、もう4年間でしたけど、あ、4年生ですけど、やっぱりあのいろんな先生からお話を聞くと、一生懸命勉強しようと思うとなかなか大変なこともあるって聞きましたけど、あの勉強そのものはやっぱりついていくのも、それから学んでいく難しさもやっぱりあったんでしょうか。
そうですね、最初入った時は、まあ、やっていけないなみたいな難しさであったんですけど、その同じ科の先輩とかから教えてもらってやってきて4年間できたって感じ。
やっぱり入った当初はあれって。
そうですね、ああもう5年間いられないと思って、たんですけど、全然今では入ってよかったなとは思ってます。
はい、あの科の先輩とおっしゃいましたが、うん、自分でこの科って選んでいくわけですね。
そうですね、
はい、今どういう科に所属してるんですか。
今物質工学科って言って、その簡単に言うと理科の実験で薬品系を扱う化学系の科なんですけど、
はい、
その科です。
私だったら絶対避けて通りそうな難しそうな科ですけど、どういうところが面白いですか。
そう、面白いところ、うん、いや理科の実験はそんな好きじゃなかったんですけど、
はい、
本当に理科と数学が好きだったから、まあ、そこに行ってって感じで最初は入ったんですけど、
いつの間にか実験も面白くなっちゃった。
そうですね、慣れてきて、あ、こんなことになるんだとは思います。
あ、結果が出やすいですもんね。
そうですね。
なるほどね、うなずいてますね村山さん。村山さんももう3年生ですから、
ね、
高専そのものの生活には慣れてると思うんですけど、どういうところが気に入ってますか、高専の。
気に入って、夏休みが長いのでいっぱい充実した部活動を過ごしています。
出ましたね、私夏休みが長いから遊べるっていうのかと思ったら先生、
はい、
活動を充実してできるっておっしゃってますけど、
素晴らしいですね。
夏休みも部活動は当然あるわけですか。
そうですね、あります。ただあの寮生の場合はどうしても寮を併寮してしまうので帰っちゃうんですけど、まあ、市内にいる子が今増えてきてるので、
はい、
まあ、少ない人数ながら練習はしています。
はい、村山さん、その学業とのそのなんて両立っていうかね、聞くとやっぱり高専の学生さんたちはあの勉強量も多いし宿題も多いって聞きましたけど、だいたい1日どのくらい勉強するんですか。あ、家庭学習ですね。はい、
はあんまりしてないほぼほぼしてないですね。
それでもついていけるというのは授業中にしっかりとやってるってことですね。
そうですね、はい。
得意な科目は何ですか。
得意なのは、あ、暗記系が得意なんで
例えば、
例えば、テストだったら歴史とかが単語を覚えるので、その単語を覚えて頑張ってました。なんとか
ね、すごい。じゃあ人の名前とか顔も割と覚えられる方ですか。
あー、かもしれないです。
山形です。道で会ったら声かけた。バスケの面白さってゲームとしての面白さはありますし、スポーツとしてどんなところがやっぱり長く続けてる魅力なんですか。
今それこそ人数が少なくて3対3とかしかできてないんですけど、 たまに練習試合とかでみんなで5人でできる時にいろんな、なんかうまくいったシュートの場面とかあるとやっぱ楽しいなって思います、う
ん、決まると楽しいですよね、はい、外れてばっかりだったらもう辛くなりますよね、はい、さあ一番背が高くてあのキャリアも長いという北林さんも3年生ですね、
はい
はい、高専に入ってらしたのは何か訳があったんですか？
家が近いからね。まあ、一番は家が近くて、はい、
失礼でしょ、家が近いからでしょうって部長の寺崎さんに言われましたけど
すごい近いんですよ。
本当に、じゃああれですかね、まあ、住んでるところが例えば高専からうんと離れてて高専という存在をあまり意識しない方もいれば、もういつも見てればあ高専行こうかなみたいな感じで気軽な感じでしたか？
あそうです
なるほどね、あの辺に住宅増やしたらいいかもしれませんね。
そうですね、もうちょっと増やさないとダメですね、
ただそうは言っても、まあ、理系が苦手だったりしたら選ばなかったとは思うんですけど、やっぱり得意は得意っていう、
いやそうでもないです
じゃ あの入学してからちょっと苦労しませんでしたか？
苦労しました
どんなところに苦労したんですか？
どんなところ、
まあ、学科で言えばどういう科目とか？
数学がちょっとついてくのに
でもついてきて3年生になってるわけですよね。
なんとかギリギリ、
やってみてこう、あなんだ苦手だなと思ってたけど分かっていくと面白いもんだなとかっていう、そういうこう感じっていうのはどっかで生まれましたか？はい、いつ頃？
いつ頃、うん、
1年生2年生
2年生ぐらいから
やっぱりみんなね1年は苦労するんですね。実際そうなんですか？
そうですね、やっぱり最初に馴染めないっていうところがあるかと思いますし、で高専に来る子ある程度こう中学校でできている子が多いですよね、そうすると中学校の時にそんなに勉強しなくてもついてこれましたっていう子が高専に入ってきた時に
あれ
やっぱりちょっと面食らうところがある子が多い、
怖いですよね。
そうなんですよね、
あの楽々ってね、いやそんな家で勉強なんかしなくてテストはい90点とかっていう人がいざ入ってくると、おや、
そうですね、そういう子がちょっとつまずく子がちょっと多いかなっていうところありますけど、
でもそもそもは力があるわけ、
ま、そうです、はい、だから言ったようにはそのだんだん慣れてくるとそこがあのコツさえつかめればっていうところですよね、はい、勉強は、
はい、じゃあ2年生の東出さん、もうコツをつかんですでに馴染んでいるのねどうですか？
多少
いや何でも、まあ、どんな分野でもね、何でもかんでもが思うようにはいかないわけですけど、そこでやっぱりこ周囲に助けてくれる人がいたりとか、
そうです、ね、
励ましがあればとか、バスケ部に入っていて皆さんが楽しそうにやってるからって先ほどねおっしゃってましたけど、はい、実際に入ってみたら楽しいですか？
すごい楽しいです。
どんなところが楽しいんですか？
どんなところ、やっぱ人数が少ないからこそすごいなんていうの、仲良くワイワイ。
上下関係とかそんなのは全然厳しくないんですか？
厳しくはないですよね
今ね、あの東出さんがないですよねって部長の寺崎さんの方を見たらうん、もう怪我はしないで済んでるんですか最近は？
はい、
やっぱり前にあの中学生で怪我が多かったっていうことはこう何か原因っていうのがあったんですか？
これといった原因は、
うん、あそうなんだ、うん、じゃあ最初あのもう一度やり始めた時に、うん、あまた怪我するんじゃないかなとか、また肉離れ起こすんじゃないかななんていう不安は
ありました。
あでも良かったですね、足も鍛えられたのかな私はあの高校の時に卓球部で肉離れを起こして 休んだ時があって太ってたので、あこのまま肉が離れちゃえばいいのにと思って、失礼いたしました。さあ1年生の寺島さんにも聞きましょう。寺島さん、あのこういうね和気あいあいとした先輩たちと一緒に爆発やってるわけですけど、どうですか居心地は。
楽しいです。
本当に楽しいです、
うん、本当に楽しいです。
昨年は全道大会、あ全国大会にも高専の大会で行かれたそうですけども、寺島さんも一緒に行ったんですか。
一緒に行きました。
1年生で全国大会に行けたんですよ。
いい経験ですね。
ラッキーというしかないですね。
いやいやいや、
1年生でですよ
一緒、まあそうですね、いや私としては全部勝ちたいんですけどね、毎年勝ちたいんですけど、
ね、ああ今までも何回か全国大会には駒を進めてるんですか。
もちろんそうですね。
失礼いたしました。ごめん。さあさあこうやってお話を伺っているうちに時間がどんどん過ぎていくんですけれども、今日は函館工業高等専門学校の女子バスケットボール部の皆さんにお話を伺っています。リクエスト曲がニュースのミスターホワイトですけど、これは誰が選んで。
アリサさん。アリサさん。
アリサさん。
いや、なんか選ぶよって決まった時に、はい、勝手に後輩たちが選びました。
そうですか。そうなんだって。はい、これじゃあこの曲を選んでくださった、勝手に選んでくださった後輩たちにちょっと聞きましょう。森山さんに聞こうかな。どうしてこの曲を選んだんですか。
アリサさんがもう手越のファンでニュースをすごい愛しているのでもうこれしかないと思って。
いやー愛が実りますかね、はい、それではニュースです。ミスターホワイト。